皆さんこんにちは、黒木兄弟です。イザヤ書を読むためのポッドキャスト第7回目、今日はですね、見よ彼らは走って速やかに来るというテーマでね、お伝えしていきたいと思います。まあ独り言なんですけどね、今ね、ユタがすごい乾燥しています。ものすごい乾燥してるんですね。日本でもなんか、西側はすごい大雪だけど、東側がなんかすごい乾燥してるっていうニュースを見ますけれども、同じようにアメリカもですね、アメリカ逆で東側がものすごい大雪、大寒波でですね、だけどこっちの西側のユタとかね、もう全く雨も降らない、雪も降らない。ね、ユタなんか雪で有名な場所なのに、もうスキー場とかも雪がないみたいな状態が続いていますけれどもね。今日は、ものすごい暖かい日になりました。春みたいな日になりました。陽気でね。実は先ほどね、お葬式から帰ってきたところなんです。まあ、お葬式って言ってもお葬式自体はなくて、お墓の奉献だけだったんですけども、亡くなったのは私の知らない方で、その両親とちょっと私が、ちょっとした知り合いでですね。で、ステーク会長の方から私に指示があって、そのお墓の奉献の管理をするようにと言われたので、まあ、参加してきました。すごい暖かい陽気でね、その中で奉献の儀式が執り行われたわけなんですけども、その方はですね、18歳ぐらいだったかな、その若い時に、交通事故に遭われて、それまではね、すごい熱心な、ものすごい真面目な、素晴らしい青年だったらしいんですけど、その時に脳と心を傷つけてしまって、そこからですね、なんていうかな、何も覚えられないっていうか、何もこう考えることが、うまく考えをまとめることができなくなったんです。どんなに勉強しても、どんなに努力しても、こう、先に進めなくなってしまったんですよね。まあ、すごい期待されてただけに、ご両親のね、悲しみは大きいものだったと思うんですけれども、何よりも本人の苦しみがそこから始まってですね、まあ、30年、40年経って、亡くなられて、まあ、その、お葬式があったわけなんですけども、ご家族はですね、悲しむというよりは、やっとその彼がこの長い長い苦しみから救われたということでですね、なんかすごいこう平安な感じでしたね。まあ私はその奉献の儀式のお祈りを聞いてる間にね、ふとね、神の身元に帰るっていう言葉が浮かんできて、その時にものすごいこう温かい気持ちをね感じたんです。まあすごい温かい陽気だったんですけど、それも外からの温かさで、その言葉が浮かんだ時にこの心の中から内側からこう温かくなるのを感じました。で、思ったのはやっぱり人はこの世でどういう状況にあったかとか、そういうことがあんまり関係なくてですね、結局のところどう生きたかっていうことなんですよね。精一杯頑張ったか、自分に持ってるものを全て使ったか、どんな状況にあっても頑張り抜いたかっていうところがね、すごく大切なんじゃないかなと思います。実は私のワードでですね、1ヶ月の間に3人の方が亡くなられました。どの方も私の大好きな方々でね、まあ結構お年を召されていました。それでその中の一人の姉妹がね、ちょっと何ヶ月か前にがんが再発したっていうことが分かって、もうそれは止めようがないと、それでお医者さんからもう早ければ3週間、長くてもそんなにはないですよっていうふうに言われたって、まあ、ビショップである私に報告されたんですね。で、その時に、まあでもビショップ、次の ところに行くのが楽しみですよって。みんな私の愛する人が待ってますから楽しみですよってこう笑ってね、言われてね、それでね、他の二人もまるでビショップまたいか会いましょうみたいな感じでね挨拶するんですよね。だからね、彼らが亡くなった今でも、なんだろう、この全く彼らの存在が消えしまったという感じがないんですよね。それよりも、ああもうなんかあとちょっとでまた彼らに会えるんじゃないか、そのちょっとっていう感覚がね、すごい現実味を帯びてるんですよね。実はね、教会に入って、まあ、ずっと何十年間の間っていうのはね、その、復千年が来るとか、大地の復活が来るとかいうのは、もうなんかもう、夢のような遠い、ずっと先、あるいはずっと違う世界の話だと思ってました。でも、イザヤ書とか、黙示録を学んでからは、それがもう、ありありとした現実で、しかももう、押し迫ってる。もうすぐそこに来てるんだっていうことが分かって、なんだろう。あとちょっと頑張り抜けば、精一杯やれば、そうやって頑張り抜いた人たちと、また会う、喜びがあるっていうことがね、まあ分かって、すごい。まあ、イザヤ書とかね、黙示録を教すると与えられる喜びっていうのをね、強く感じてて、それをもう本当に一人でも多くの方々にね、知っていただきたい。そしてこの、現実的なね、喜びをこう、知っていただきたいなと、心から思っています。じゃあさて、今日のね、読むところはですね、イザヤ書の5章なんですけれどもね、その前に、先週の4章のところでですね、大切なことを言い忘れてしまったんで、申し訳ない、本当に。もう一人ごとのように喋ってるからね、ああ、終わったとかも勝手に思っちゃってるんですけどね。いや、これ大切なことを言うのを忘れてたよっていうのが一つあってですね、実はほら、4章のところに、生命の書っていうのが出てきたでしょ？命の書っていうやつがね。そして、その、マラキ書を読んで、神様は不平不満を言わずに神様の仕事に働いている人を生命の書、命の書に名前をね書いてくださるっていう話をしましたね。それでね、実はもう一つ言いたかったことがあるんですよ。ものすごく言いたかったことがあるんです。それは何かというと、黙示録の中にも書いてあるんですよ。それでね、めちゃくちゃ面白いです。黙示録って7っていう数字がいっぱい出てきます。でね、7回出てくるのもいっぱいあります。例えば、7つの教会とかね、7つの封印とか、7つのラッパとか、7つの鉢とかね、あとこういうのもあるんですよ。7つの幸いである。ほら、イエス様が三条の水君で、何なものは幸いであるみたいにして言われたでしょ。実はね、黙示録の中にも、何々であるものは幸いであるっていうのが7箇所入ってるんですよね。で、もう一つね、命の書っていうのが、まあ、7回出てくるんですよ。ただね、その7個目は命の書と書いてないんで、まあ難しいと思いますけどね。まあ7つ、まあ、命の書としては6つあるんですけども、意味としては7つ書いてあるんですね。まあどこに書いてあるから皆さんで調べたら面白いと思いますけどね。その中でも、そうですね。ちょっと、黙示録の20章から最後の戦いがあって、こう、サタンがね、囚われてっていうところあたり、まあ、復千年の状況あたりですかね。っていうところの状況がね、こういうふうに書いてあるんで、読んでみたいと思います。ヨハネの黙示録20章の12節からちょっと読んでみますね。また、死んでいた者が、大いなる者も小さき者も共に、御座の前に立っているのが見えた。数々の書物が開かれたが、 もう一つの書物が開かれた。これは命の書であった。死人はその仕業に応じ、この書物に書かれていたことに従って裁かれた。海はその中にいる死人を出し、死も黄泉もその中にいる死人を出し、そして各々その仕業に応じて裁きを受けた。それから死も黄泉も火の池に投げられた。この火の池が第二の死である。この命の書に名が記されていないものは皆火の池に投げ込まれた。でね、ちょっと恐ろしい感じで書いてありますけれども、命の書が開かれるともうね、もう死も黄泉も海もその死人を出さなきゃいけないんですって。ここに名前が書いてある人のためにね。でこの前ね、ほら、大地の復活は正しいものか、復活するっていうことはもう裁かれてるじゃないですかっていう話をしたでしょ。正しいものから出てくるわけだからね。だから正しいものが復活するわけだから、海も死も黄泉も死んだ人を出さなきゃいけないんですよ。復活させなきゃいけないからね。でもその人たちは命の書という神様の国に入れる人の名簿に入っている人たちなんですよ。命の書にね、名前が書いてあるっていうことはどれだけ重要かっていうのがね、それをヨハネは黙食の中で7回ね、命の書、命の書、命の書って重要重要重要って言ってるわけですね。それを踏まえてね、今日のなんだっけこれ、イザヤ書のね第5章に入っていきたいと思います。まあね、第5章めっちゃくちゃ面白いです。これね、ちょっと長いんですけども、じーっと眺めてじーっと読んでるだけでもいろいろ気がつくことがあるし、これ研究しがいのある章ですね。めちゃくちゃ面白い。私が面白いっていうのは別に笑える面白さじゃなくてですね、まあ、その、深いなーっていう感じですよね。これ、イザヤがね、どういうことを思いながら、こう、書くと、私たちにメッセージを送ろうとして書くと、こんなに深い、こう、研究すれば研究するほどいろいろ出てくる文章が書けるんだろうっていうところが面白いんですよね。読む前に、いつものようにまず難しいカタカナをと思ったんですけども、今回難しいカタカナってね、これしかないんです。ホメルとパテとエパですね。これはね、なんていうかな。日本語でなんて言うんだっけ。容量体積ですかね。それのユニ単位ですね。当時のね。だからちょっとね、これは後で、そのところに来たら説明しますね。はい。で、じゃあこれ、もう、いっぱいありますから、読んでいきますね。第5章。第5章はね、ある歌、詩からね、出だしが始まるというか、もうすごい面白い。旧約聖書の中でも、もう有名な歌なんですよね。で、これを読むときに、イメージしてもらいたいのは、モルモン書のヤコブ書の5章に、オリーブの木の話が出てくるじゃないですか。あれにね、すごく似てる。オリーブの木っていうのは、まあ、ニーファイたちのように移し替えられたイスラエルの民のことが書いてありますよね。ということは、その歌であるのに、詩であるのに、その物語の中に何かのこう隠された意味があるっていう感じですよね。それで読んでみましょう。一節。私は我が愛する者のためにそのブドウ畑についての我が愛の歌を歌おう。我が愛する者は土越えた小山の上に一つのブドウ畑を持っていた。彼はそれを掘り起こし、石を除き、それに良いブドウを植え、その中に物見やぐらを建て、またその中に酒舟を掘り、良いブドウの結ぶのを待ち望んだ。ところが結んだものは野ブドウであった。それでエルサレムに住む者とユダの人々よ、どうか私とブドウ畑との間を裁け。私がブドウ畑になしたことのほかに何かすべきことがあるか。私は良いブドウの結ぶのを待ち望んだのに、どうして野ブドウを結んだのか。それで 私がブドウ畑になそうとすることをあなた方に告げる。私はその間垣を取り去って食い荒らせるに任せ、その柿を取り壊して踏み荒らせるに任せる。私はこれを荒らして刈り込むことも耕すこともせず、おどろと茨とを生えさせ、また雲に命じてその上に雨を降らさない。万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家であり、主が喜んでそこに植えられたものはユダの人々である。主はこれに公平を望まれたのに、見よ流血、正義を望まれたのに、見よ叫び。なんかすごいでしょ。まあすごいんですよ。あのね、じゃあまあちょっと最初から言ってみましょうね。私は我が愛する者のために、そのブドウ畑についての我が愛する者の歌をっていう話をしますよね。で、この我が愛する者っていうのは、地球を作り地球を管理されている、まあ、主イエスキリストと考えるのが、まあ、一番考えやすいかもしれませんね。で、彼は、ね、イエス様はそのブドウ畑を持ってたんで、あの、まあ、土地を持ってたんで、小山の上にね、いい土地を持ってたんで、ブドウ畑を作りましたって書いてあるでしょ。あの、まあ、当時の人たちっていうのは、ブドウ畑を作るときに、小高いね、山とか斜面を選ぶんです。どうしてかというと、まあ、一つは水はけがいいからですね、山の上だからね、雨が降っても。あの、ブドウはあんまり水を好まないらしい、そういう植物なんですよ。だからあんまり水をやりすぎると根が腐ってしまうんで、適度の雨は降ってほしいけれども、その後はちゃんとこう、ちゃんと水を吸い取ってね、ブドウが成長するようにしたいと。あと、ある程度のね、熱が必要なんです。だから、その、日がよく当たる、山の上とか斜面とか、そういうところを選んでね、ブドウ畑にするんです。そして、彼はそれを掘り起こし、石を除きって書いてあるでしょ？あの、大変な作業なんです。どっちかってね、あの、イスラエルの山の斜面っていうのは、まあ、石が、大きい石がね、ゴロゴロしてるんですよ。だから、そこに畑を作ろうとすると、まずね、一番大変な作業は、石を取り除かないといけないんです。もう皆さんね、大変ですよ、これ。あの、私たちが住んでるこのユタのオレムプロボっていう場所はね、信じられないほど土の中に石が埋まってるんです。結構ね、なんだろう、15センチから30センチぐらいのね、でっかい石がね、いっぱい埋まってるから、例えばこう、畑を作ろうと思って穴を掘ったら、もうすぐやめたくなる。あの、土じゃなくてね、石ばっかりなんですよ。だから重機がないとね、この辺の土はね、なかなか掘れない。一個掘り出すのに、ものすごく時間がかかります。だから私ね、そのね、石を掘り起こすっていう作業の苦しさをね、もう誰よりもよく知ってる。あ、この辺の人たちはみんなよく知ってると思いますけどね。じゃあね、その、石を掘ると、石が出てくるわけじゃないですか、でっかい石がね。それどうするかというと、それはね、重要なんです。あの、ブドウ畑を作るときにはね、この石をきれいに並べて石垣を作るんですよ。そして、こう、石垣を作って、その斜面が崩れないようにするっていうのが、まあ、一つの一番重要なポイント。でも、もう一つ重要なポイントっていうのは、石っていうのは、熱をね、あの、蓄積するんですよ。昼間の間にね。そうすると、夜にその熱を放出します。イスラエルっていうところはすごい乾燥地帯ですから、ちょっと日本のような湿気があるところと違って、昼と夜の寒暖差が激しいんです。で、ブドウが甘くなるためにはある程度の寒暖差は必要なんですけれども、夜が冷えすぎると根が腐るんですよね。なので、その石垣を作ってブドウ畑を囲むことによって、で、昼間にその石が蓄えた熱が夜に放出されて、あの、ブドウがね、やられずに済むっていう状況なんですね。だから、まあ、ここではね、その大変な作業をイエス様がやってくれたんだよっていうことを、まあ、言ってるわけですよね。そして、それに良いブドウを植えって書いてあるでしょ。ブドウってね、いろんな種類があるんです。まあ、ピンからキリまでね。でも、ここでは、イエス様はそこにね、一生懸命作った園に良いブドウを植えたんです。決して悪いものじゃなかったって言ってるんですよね。そしてその中に物見櫓を建て、あの、悪しき者たちが来てね、ブドウ畑からブドウを盗んでいったりとかね、荒らしていったりとかする ことがあるんですよね。だから見張り台を立てて、そして武道がちゃんとなった時のためにですね、またその中に坂舟を掘りって書いてあるでしょ。坂舟を掘るっていうのは結局その武道の実っていうのは、まあ果物のようにして食べるんじゃなくて、ほとんどが、まあ、当時、ワインにする必要があったんですね。水よりも安全な飲み物、アルコール分の入っている腐らない飲み物っていうことですね。まあ、当時の生活には必需品でした。それで、酒舟って言って、大きい石を削って、まあ、ちょっと、なんていうかな、たらいのようにするわけですね。で、そこにブドウの実を置いて、きれいに洗った足でこう踏んで、ブチョブチョって踏んで、その汁を出して、それをたるいに詰めてワインにするっていう感じですね。要はね、その良いブドウがたくさんなりますようにという期待を込めて、もうなった時の準備までしていましたよという意味なんですよ。良いブドウの結ぶのを待ち望んだって書いてあるでしょ。ところが結んだのは野ぶどうであった。ただのちっちゃい実しかつかない、酸っぱい、もうぶどう酒にもならない、どうしようもない野生のぶどうができたっていうんです。こんだけ頑張って、こんだけいろいろ手入れをしてやって、そしてぶどうが見事になった時の準備までしたのにならなかった。そこでね、次の説に入って、それでエルサレムに住む者とユダの人々よ。なんでわざわざユダの人々に言ってるかというと、もうこの当時おそらくイスラエル北にあった北王国はアッシリアに取られていったんでしょうね。そしてこの100年後にユダ王国、南王国もバビロンに取られていきます。警告ですよね。予言であり警告です。今私が話しているのはあなたたちユダの人々、エルサレムの人々に話してるんですよ。どうか私とブドウ畑の間を裁け。私は裁かない。あなたが裁いてください。ってね、言ってるわけです。私がブドウ畑に成したことの他に何かすべきことがありましたか？今説明しましたよねって。私、一生懸命できるだけのことはし、何もないとこから始めて、ね、岩を、石を掘り起こして、土を耕して、いろいろやって、一番いいブドウを植えた。そして、私は良いブドウの結ぶのを待ち望んだのに、どうして野ブドウを結んだのか。でね、よく聞いてくださいよって。私がこれからやることを教えましょうかって。それで私がブドウの畑になそうとすることをあなた方に告げる。私は、間垣を取り去って、せっかく作った石の垣根をね、ぶち壊します。そして、そこになった野ぶどうは、もう獣でも何でもいい、誰かに食い荒らされるに任せて、その垣を取り壊して、踏み荒らせるに任せる。もう、気にしません。どんなになっても。めちゃくちゃになろうと、私にはもう関係ありませんって言ってるんですね。私はこれを荒らして、刈り込むことも耕すことももうこれからしません。おどろと茨とほっとけば勝手に生えるでしょって。また雲に命じてその上に雨を降らさないです。もうここには何の期待もしませんって言ってるわけですね。それでその後に解説が入ります。まあイザヤの解説が入るんですね。万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家です。わかりました。聞いてるか、イスラエルの皆さんわかりましたって。おそらく途中で気がついたかもしれないけれども、主が作られたブドウ畑っていうのは、イスラエルの家ですよ。あなたたちの国ですよって。主が喜んでそこに植えられた良いブドウと言われたものは、ユダの人々です。あなたたちですよって。本来だったら、良いブドウを植えたら、良い実がなるでしょって。なのに、植えられた良い実、制約の民だったはずなのに、できたのは野ぶどう。何の役にも立たない悪しきものができました。それでね、主はこれに公平を望まれたのに、見よ、流血。正義を望まれたのに、見よ、叫び。ここのね、この7節のね、後半、 主はこれに公平を望まれたのに身を流血、正義を望まれたのに身を叫びっていうのが、イザヤが言葉を使う天才である理由なんですよ。これ日本語だとね、ものすごくこう、その部分は分かりにくいんですけれども、もともとのヘブライ語と、まあ、英語でもね、実はそれに合わせて翻訳してあります。実はね、ここ二つの文章がこう似たように並んでるでしょ？公平を望まれたのに流血、正義を望まれたのに叫びって書いてあるでしょ？この公平と流血、正義と叫びっていうのが、ヘブライ語ではほとんど発音が一緒なんです。公平っていうのはヘブライ語でミシュパットっていうんですね。そして流血あるいは暴力っていうのがミシュパックっていうんです。ミシュパットを望まれたのにミシュパックができたって。すごい似てるけど正反対じゃないこれって言ってるんです。そしてね、その後に続く正義っていうのがゼタカっていうんですね。だけどその後に続く叫びっていうのがツヤカっていうんです。ツヤタカを望んだのにツヤカできてしまったよって。望んだものと発音は似てるものができたけど正反対じゃない。そこに残されたものは人々の苦しみと叫びじゃなかったって、弱き者たちの嘆きじゃなかったですかって聞いてるわけですね。このね、一節から七節まで今読みましたけれども、基本的にこの予言っていうのはこの100年後に起こるバビロンによるエルサレムの破壊、南王国、ユダ王国の破壊ですよね。前にも言ったけど、ユダ王国の首都がエルサレムですからね。で、この時点では100年前でまだ滅んでないのに、これだけ明確なことが言えるんです。まだこの後にも続くんですよ。だけど、明確にあなたたち滅びますよって。それはこういう理由ですよって。悔い改めるならまだチャンスがあるけれども、このまま行けばこうなります。っていうふうに予言されてるんですけども、この100年後って皆さん、リーハイの時代ですよ。リーハイがなぜアメリカ大陸に行く必要があったかというと、この滅びがあるからですよね。それを、この時代背景を入れとかないと、モルモン書につながらないんですよ。まあ大体、その、モルモン書を読むと、リーハイがエルサレムを旅立つのが紀元前600年って書いてあるでしょ。で、国自体がなくなるのっていうのは、こう、ある一瞬でなくなるわけじゃなくて、こう、徐々に攻め込まれて、とうとうなくなるっていう感じですよね。エルサレムが、滅ぶのが、紀元前586年ですかね、ぐらいです。つまり、リーハイが出た10年ぐらいに滅びるっていうことですよね。ちょっと、モルモン書からもね、読んでみましょうか。父リハイがその啓示を受けてね、次元を見て何が起こるかっていうのを知らされるとこが、ニーファイ第一章の第一章11節ぐらいから書いてあるのでね、読んでみますね。そして、この人たちは天から降りてきて、地の表を進んでいった。やがて、最初の人が父の前に来て立ち、一つの書物を渡して読むように言った。父っていうのはリハイのことですよ。これ、ニファイが書いてるわけですからね。そこで、その書物を読むと、父は主の御霊に満たされた。父は声を出して読んだ。災いである。エルサレムは災いである。私は、あなたの忌まわしい行いを見たからである。そして父はエルサレムについて多くのことを読んだが、それはエルサレムが滅ぼされ、その地に住む者も滅ぼされ、多くが剣で殺され、多くが取られの身となってバビロンへ連れ去られるということであった。つまりね、イザヤだけじゃなくて、このことを主は多くの預言者を通して当時の人たちに何度も何度もメッセージとして言ってきたんです。でもね、その直接エルサレムが滅ぶ、ユダが滅ぶって言ったところで人々は笑い飛ばせるわけですよ。だからね、ちょっと考えさせるようにこういう詩にしたり物語にしたり、そしてあなたが裁いてみなさい、こんな状況っていう感じでね、その人たちに考えさせるわけですよ。まあ中にはね、悔い改めた人もいたでしょう。全員がもう 100% 悪い人だったわけじゃなくて、リハイみたいなね、リハイニーファイな人もいたわけですから、考えた人たちは あれおかしいなって。確かに自分たちは間違ってる。悔い改めなきゃ。ってなったかもしれませんよね。実はね、この5章というのはね、それがテーマなんですよ。もしこれが、町実生徒に向けて書かれたものであるとして読むのだったらね、あれおかしいなって。自分は大丈夫かなって考えてみてください。っていうのが、この章、5章のテーマです。町立生徒は選ばれた人で聖なる人々ではあるんですけれども、人間です。サタンに誘惑されます。そしてとっても弱いです。だからね、頑張らないといけないんですよ。そしてね、自分たち、そのすべての聖典、すべてのものが、今自分たちが町立生徒でここにいるんだから、自分たちに向けて書かれてるとして読むと、ほとんどあらゆる聖典が私たちに自分を見てください。反省してください。悔い改めてください。って書いてあるんです。特にね、黙示録はそれがテーマになってるんですよ。それが、ヨハネが言う、唯一私たちがサタンとそれに従う霊、悪霊たちとの戦いに勝つこと、勝利することができる鍵ですよ。っていうふうに言ってるんです。面白いでしょ？じゃあどうしてそうなのか、どんどんちょっと進めていきたいと思いますけれどもね。ここからね、まあまあすごいですね。災いなるかなっていう言葉がね、6回続きます。災いなるかな。災いだっていう感じで、言うんですけれども、実はね、この、災いなるかなっていうのは、まあまあ日本語で読むと、そうですね、あ、こういう人たちは、災いですよみたいな感じでこう読めるかもしれないんですけども、元々のヘブライ語の方位という言葉がまあ災いになるかなって訳されてるんですけども、方位っていうのはね、もうすでにあなた方裁かれてしまったよって、だからああ残念だねっていう意味なんです。そうならないように気をつけましょうねじゃなくて、もう終わっちゃってますって、あなたたち終わってます、もう裁かれちゃいました、残念ですね。こういうことをやったからです。っていう言い方なんですね。そういう感じで、ちょっとここから読んでいただきたいんですが、6箇所あります。まず、8節から10節が1箇所目。それから、11節から17節が2箇所目。そして、16節から17節が3箇所目。あ、ごめんなさい。18節から19節が3箇所目。20節が4箇所目。そして21節が5箇所目、そして22節から25節が6箇所目になるんですけれども、実はね、2箇所目と6箇所目は連動してます。これね、すごい珍しい変形カイアズマなんですよね。カイアズマっていうのは、文章の並びが逆並びになるっていうやつですよね。例えばその A という文が来て、次の行が B という行で、次が C という行で、D という行が来たとします。そうすると次に来る行が C にものすごく似てる行が来て、次に B に似てる行が来て、そして A に似てる行が最後に来る。つまり最初の順番を今度は逆に戻していく。ちょうどね、なんかこう逆の繰り返しみたいな感じで、ギリシャ語の X って、ね、X は右の広いところから始まって真ん中が閉じてまた広がるみたいな、ひっくり返ってますよっていう意味で、まあ、解ってね、X はギリシャ語で解ですから、解アズマみたいにしてね、言うんですけれども、2番目と6番目はちょっと違う形の解アズマになって、それはね、すごい意味があるんですよ。なので、ちょっとね、1番目の災いになるかなと、3番目と4番目と5番目と6番目を先に読みます。まあ全部災いになるかななんですけどね。ちょっといきますね。じゃあ最初、ここは8節から10節ですね。災いになるかな。彼らは家に家を建て連ね、田畑に田畑を増し加えて、余地を余さず自分一人国のうちに住まおうとする。万軍の主は私の耳に誓って言われた。必ずや多くの家は荒れ廃れ、大きな麗しい家も住むものがないようになる。十反のブドウ畑もわずかに一パテの実を結び、一ホメルも種もわずかに一エパの実を結ぶ。ね。 これは、こういう人たちはもうね、イザヤは裁かれてる状態をすでに見てるわけですから、ああ、残念、裁かれたということができるわけですよ。こういう人たちはもう裁かれちゃいましたってね。それはね、家に家を建て連ねっていうのは貧乏人にはできないでしょ。お金持ちの人は、もう家、自分の家一軒持ってます。でもお金が余ってるからね、人に与えず、別の土地を買い、また家を建てて、また誰にも分けずに、また土地を買い、また家を建てて、あるいは、もっと収穫を増やすために、もう田畑があるのに、別の場所に田畑を作ってね、また別の田畑に、ところに田畑を作って、収益だけ増やしていくっていう感じですよね。そういう人たちは大変なことになりますよって。どんだけ田畑を増やしたとしても、10反のぶどう畑、どんなに広い畑があっても、1パテの実を結ぶでしょうって。1パテっていうのはね、大体、パテとかエパとか褒めるっていうのは、実はね、その時代によってサイズが少し変わるんですけれども、まあ、この時代のサイズで言うと、16リットルから32リットルぐらいがパテじゃないかなっていうふうに言われています。16リットルって言ったら、まあ、ちっちゃいですよね。すごい畑があって、16リットルしか、実がならなかったら、全然割に合わないですよね。あるいは、1ホメルの種を植えても、1ホメルっていうのはね、大体220リットルです。でかいでしょ。220リットル分の種って言ったら、もう相当な種があって、それが収穫できたら何百倍になるはずなのに、1エパの実、1エパって16リットルです、やっぱり。ちょっとしか、ね、220リットルの種を植えても、16リットルの実しかなりませんでした。あなた方がね、望んだことは、おそらく無駄になるでしょう。それはね、あなた方が他の人のことを考えなかったからですよね。一番大切な戒め何でしたかっていう話ですよね。それでね、これは私が昔多発性硬化症という難病にかかってですね、会社が辞めさせられて、そして自分でビジネスを始めなきゃいけなかった時にですね、いろんなそのビジネスの方とまあ話さなきゃいけなかったんですよね。ビジネスを進めていくためにね。そこでね、多く聞いたのが、なんだろう、ビジネスと宗教とか、ビジネスと私生活は別でしょうみたいな感じで、例えば、教会とかではね、正しいことを言っても、ビジネス上では嘘をつかなきゃいけないこともあるとかね、人を騙さないといけないこともあるとかね、まあ、教会員であろうと、教会員でなかろうとに関係なく、そういう話をね、結構聞きました。でも、それを聞くたびに、いろんな人がね、なんていうか、私に説得してくるんですよ。そういうふうに考えなきゃいけないっていう感じでね。でもね、心が、それは違うって訴えるんです。今、神殿の推薦状の面接で、一つの質問はね、こうやって聞かれるじゃないですか。あなたが行う、まあ、日本語でちょっと何て言うかわからないですけども、あなたが行うすべてのことについて、あなたは正直ですかって。すべてのことっていうのは、ビジネスではとか、私生活では、宗教ではとかいう、そういう区切りないんですよね。どんなところでも正直でなければ、どんなところでも頑張っていなければ、私たちはね、いつか、たとえちょっとだけこう、そういうことやってビジネスがうまくいったように見えたとしても、お金が儲かったように見えたとしても関係ないんです。結局のところ、結末は裁かれるんですよ。そういう人たちは、まあ、災いですねって。言われてるんですよね。災いというか、もう裁かれちゃいますねって。じゃあ次ね、3番目、18節からいきますね。災いなるかな、彼らは偽りの縄を持って悪を引き寄せ、車の綱を持ってするように罪を引き寄せる。彼らは言う、彼を急がせ、その技を速やかにさせよ、それを見せてもらおう。イスラエルの聖者の定めることを近づききたらせよ、それを見せてもらおうと。悪い人たち、 結局裁かれた人たちはね、こうやって言ってましたよって。彼を急がせ。彼っていうのはね、神様とかイエス様とかイスラエルの聖者のことです。急がせようって。計画がある。救いの計画があるっていうなら、見せてもらうじゃないか。早くやってって。何も起こらないじゃない。って言ってるわけ。あれ思い出すでしょ。第3ニーファイのね、イエス様が生まれるときに、こんな夜が来ない印がありますよっていうのを、レーマン人サミュエルが言ったときにね、人々は、まあ、15年近く待ってたわけでしょ。でも、なかなかその日が来なかったわけですよね。ちょっと読んでみましょうか。第3ニーファイの一章ですよね、これね。5節からちょっと読んでみますね。しかし、レーマン人サミュエルによって述べられた言葉の成就する時は過ぎ去ったと言い出す者たちが何人かいた。彼らは腹からのことを喜び始めて、見よ、時は過ぎ去り、サミュエルの言葉は成就していない。だから、あなた方がこのことを喜び信じたのは虚しいことだったと言った。そして彼らは国中にひどい騒動を起こした。そこで信じていた人々は述べられていることが何らかの理由で起こらないようなことがありはしないかと非常に悩み始めた。しかし見よ、彼らはまるで夜のない一日のような日中一夜を確固として待ち設け、自分たちの信仰が虚しいものではなかったことを知ろうとした。さて、信仰心のない者たちはある一日を特に定め、預言者サムエルによって告げられた印がその日までに現れなければ、これらの言い伝えを信じているすべての人を殺すことにした。悪い人たちは、来ないじゃないって。早く見せてその証拠って、そういう奇跡があるんだったら、あ、見たいもんだ、いつ来ない、じゃあもう亡くなったんじゃない、やっぱりあれ嘘だったんじゃないって言うでしょう。そうすると言われた人たちはね、 もしかしてってふと思う。そして恐れが心の中に来る。でもそれでも、いやいやそんなことはないって思い直して、確固として待ち望んだって書いてあるんですね。これ先週読んだマラキ書の中の命の書が開かれて、ね、多くの人はね、神様に従うことはつまらないって、何も起こらない、何の祝福もないって言うでしょうって。でもね、神様に従う人たちは黙って確固として、いやいやそんなことはないって、きっと神様は約束されたことを行ってくださるって信じた。そういう人たちのために一つの書物が開かれ、そこに彼らの名前が記されたって書いてあるでしょ。これがどんだけ重要かってヨハネが黙示録の中でね、7回ね言ってるわけですよ。じゃあ次ね、20節から、災いなるかな、彼らは悪を呼んで善と言い、善を呼んで悪と言い、暗きを光とし、光を暮らしとし、苦きを甘しとし、甘きを苦しとする。まあ、全然逆のことを言う人たち、残念。もう裁かれましたっていうことですよね。次ね、21節。災いなるかな、彼らは己を見て賢しとし、自ら顧みて悟しとする。まあ、ニーファイも、ヤコブも、弟のヤコブも言ってますけれども、てるとかね、思ったらもう終わりですよって。神様のね、計画というのは、とてもじゃないけど、人間には、想像もつかないような、計り知れない、ものすごくすごいものなのに、私はもう知ってるから、いらないからとかね、あるいは、正しいことを見て、悪いって言って、悪いことを見て、正しいっていう、そんなことを言う人たちは、先がないですよ、ということですよね。それが、まあ、ちょっと先にやりたかった四つの災いになるからなんですけれども、じゃあ次この、二番目と六番目がね、すごい連動してるんで、そしてそれには理由があるんで説明していきます。変形カイアズマです。どちらもお酒の話から始まるんですよ。ちょっと読んでみましょうか。21節、災いになるかな、彼らは朝早く起きて、濃き酒を追い求め、夜の更けるまで飲み続けて、酒にその身を焼かれている。彼らの酒宴にはことあり、盾ごとあり、鼓あり、笛あり、葡萄酒がある。 しかし彼らは主の御業を顧みず、御手のなされることを、ことに目を留めない。ね。そして、今度は、6番目の22節から読んでみますね。すごい似てますから。災いなるかな。彼らは、葡萄酒を飲むことの英雄であり、濃き酒を混ぜ合わせることの勇士である。彼らは、舞内によって、悪しき者を義とし、義人からその義を奪う。似てるでしょ？まあね、ここはお酒を飲んで、毎日楽しみ、そして、自分たちの望むことだけやって、弱気を虐げてる人たちっていう意味ですよね。私たちは町立生徒、これ、町立生徒に向けて書かれてるとして読んだときに、町立生徒お酒飲まないから、ここ関係ないじゃん、じゃないんですよ。当時の人たちは、まあ、他に安全な飲み物がなかったから、まあ、葡萄酒を飲んだとかね、いう、アルコールが入ってると、病原菌とかが発生しませんから、飲んでたというだけの話で。でも、中には、その安全だから飲む以外の目的で自分たちを楽しませるためだけに飲んでた人たちもいるわけですよね。それを考えると今の町立生徒でも自分の欲望だけ欲のためだけに何かしてないですかって。本当はね他の人を考える時間チャンスがあったのにそこに自分の欲望を優先させませんでしたかというふうにも読めるかもしれませんね。それでね、その次にね、そのために、その悪しきことをやったために何が起こったかが書いてあります。じゃあ最初の2番目の方ですね。13節。それゆえ、我が民は無知のために虜にせられ、その尊き者は飢えて死に、その諸々の民は渇きによって衰え果てる。また、黄泉はその欲望を大きくし、その口を限りなく開き、エルサレムの貴族、その諸々の民、その群衆及びそのうちの喜び楽しめる者は皆、その中に落ち込む。人はかがめられ、人々は低くせられ、高ぶる者の目は低くされる。じゃあ、6番目ね。これに対応する6番目は24節からです。それゆえ、火の下が刈り株を食い尽くすように、枯れ草が炎の中に消え失せるように、彼らの根は朽ちたものとなり、彼らの花は塵のように飛び去る。彼らは万軍の主の律法を捨て、イスラエルの聖者の言葉を侮ったからである。まあ、何かが起こったんでしょうね。この二つを比較すると。そして今まで高ぶってた人、お酒を飲んで、まあ、遊びほうけてた人たちが散々な目に遭ってる。悲惨な目に遭ってるっていうところですよね。じゃあなんでそんなことになったかっていうと、まあもう理由は書いてあります。人々がイスラエルの聖者を侮ったからですけども、それをもう一度詳しく説明しているところですね。まず2番目の方の災いなるからだと16節からになります。しかし、万軍の主は公平によって崇められ、聖なる神は正義によって己を聖なるものとして示される。で、ここと対応するのがですね、25節の前半ですね。それゆえ、主はそのために向かって怒りを発し、御手を述べて彼らを打たれた。神様はその正義を全うされる方だから、悪をそのままにはしておかれませんよって、彼らは必ず滅ぼされますっていうことですよね。そしてその結果としてどうなったかというと、2番目の方は17節になります。こうして子羊は自分の牧場におるように草をはみ、肥えた家畜及び子ヤギは荒れ跡の中で食を得る。で、6番目の方は25節の後半ですね。彼らの屍は巷の中で悪田のようになったね。ちょっとここね、両方とも難しいんで、説明したいんですけど、まず、25節の方、悪田っていうのはもう、ゴミくずみたいになって、もう彼らの屍は、もう、誰にも、気にもされない、ゴミのようになりました、っていうことですね。そして、17節の方は、これね、めちゃくちゃ難しいです。この日本語訳だけ読むと難しいところなんです。こうして子羊は自分の牧場におられるように草をはみ、肥えた家畜及び子ヤギは荒れの中で食を得るっていうと、なんか 前半その16節で主の公平のによって主の正義によって、あ、なんかその結果としてこう良くなったのかなみたいな感じに読めますよね。これね、だけどヘブライ語原文でその2番目の子ヤギっていうのが見知らぬ人とかよそ者とか気流者っていう意味があるんですよ。とそうすると何が起こったかというと、あの子ヤギの後に荒れ跡の中でって書いてあるでしょ。要はね、その強い酒を飲んで自分を誇るままに自由気ままに楽しんでいた人たちの宮殿はね、全部滅ぼされ、そこは荒れ果てた地になりましたって。やがてそこでもう荒れた地に子羊が草を食べるような場所になるでしょう。もうだから都会じゃないんですよ。どっかの、まあ、山の中みたいな感じでね、荒れ果てた地になってるんですよ。そしてあなたたちの知らない違う国の人たちが来て、そこでね、食べたり、まあ生活したりするんじゃないですか？そこにあなたたちいないですよっていうふうに言ってるんです。で、これらの、その2番目と6番目の話、そしてその前半にやった1番目、3番目、4番目、5番目の話を総合していくと、最初のブドウ畑の歌にかかってくるんですよ。各準備した綺麗なブドウ畑に制約の民であるあなたたちを植えたのに、みんな災いなるかの人になっちゃったねって、残念な人になっちゃったね。だからブドウ畑を私が取り壊したようなことが起こりますよ。荒れるに任せたような、踏みつぶされるに任せたような状況が起こりますよ。北王国覚えてますかって、北王国はね、同じだったんですよって。こういう状況、こういう人たちだったから、アッシリアという国が来て、全部を滅ぼして荒れ地になったでしょ？あそこ今誰が住んでますか？見知らぬ人たちが住んでるでしょ？もうあなたたちの国じゃなくなったんですよ。エルサレム、ユダ王国、同じこと起こりますよって言ってるんです。それでね、そのこの変形カイアズマね、すごい似てる2番目と6番目を重ねて悪いことが起こるんだけどが続くんです。それがね、25節の最後なんです。それにもかかわらず見怒りはやまず、なお見手を伸ばされる。つまりね、終わってないんですよ。まだ続きありますよって、このブドウ畑の話まだ続きがありますよって言ってるんです。それでね、じゃあ、最後のところですね。26節から読んでみましょうか。最後まで一気に読みますからね。主は旗を上げて遠くから一つの国民を招き、地の果てから彼らを呼ばれる。見よ、彼らは走って速やかに来る。その中には疲れる者もつまずく者もなく、まどろむ者も眠る者もない。その腰の帯は解けず、その靴の紐は切れていない。その矢は鋭く、その弓はことごとく張り、その馬のひずめは火打ち石のように、その車の輪はつむじ風のように思われる。その吠えることは獅子のように、若い獅子のように吠え、うなって獲物を捕らえ、かすめ去っても救うものがない。その日、その鳴りどよめくことは、海の鳴りどよめくようだ。もし地を望むならば、見よ、暗きと悩みとがあり、光は雲によって暗くなる。これね、なんでね、この五章がすごい面白いかというと、そのイザヤがユダの人々に向かって直近の災いを指してるんですよ。だからね、この主の怒りが、見怒りは止まず、なおも見手を伸ばされる、何が起こりますかっていうと、一つの国民がやってきてね、とんでもない国民がやってきて、あなたたちを一気に滅ぼしますよって。誰も止められない。だって、ほら、例えばね、ライオンが人間の間から獲物を奪ったりしたら、あなたはライオンから取り返せますかって。無理でしょう。そんな感じ。もう、あなた方何の抵抗もできずに、亡くなっていきます。っていう警告なんですよ。だからこの26節以降は、 アッシリアかもしれないし、バビロンかもしれないし、またはその後のどこかの国かもしれないわけですよね。ところがね、末日生徒の皆さん、面白いのは、じゃあこれを末日生徒へのメッセージとして、5章を最初から読み返したらどうなるか。ヨハネが末日生徒に気をつけなさいよって、高ぶることが一番のサタンの攻撃ですよって、無知のままであることが一番の攻撃ですよって、それで言いながら私は知っているということが一番の攻撃ですよって、黙示録の中で私たちに警告してくださってるわけですよね。じゃあ、もう一回最初から考えてみましょう。5章、末日生徒に当てたとして、末日生徒の皆さんって、主はね、あなたのために、あなたが天で約束したことをこの地上でなせるように、あらゆる準備をしてきました。自分の与えられた環境、目の周りにある祝福を数えてみてください。思い当たることいっぱいあるでしょ。神様があなたのためにしてくださったこといっぱいあるでしょ。あなたはその祝福を受けて頑張るはずだったじゃないですか。もしね、その祝福に気がつかずに自分の思いだけ進めて神様の思いを知ろうともしなかったら、残念だけどあなたたちに約束のものは与えることはできないですよ。よくね、自分のことを考えてください。こういうふうになってませんか？そして災いなるところに入ってね、人のことを考えずに自分のものだけを増やそうとして、自分だけが利益を得ようとしていませんか？自分なりの理屈を使ってね、これは正しいんだ、こっちは間違ってるかもしれないけどとかね、そんなどの聖典にも書いていないようなルールを自分で作っていませんか？正しいことと知ってるのに、心の中のキリストの光が叫ぶのに、いや、これは必要なことだったとか言って自分を肯定していませんか？自分のね、欲望だけを優先してやらなきゃいけないことを後回しにしていませんか？あなたが来た目的を忘れていませんか？っていうふうに五章が読めていくとですね、26節からが変わります。26節の終わり、それにもかかわらず身怒りはやめず、なお御手を伸ばされる。じゃあ最後のね、この地上の悪がもういっぱいいっぱいになった時に、主は最後の日を実行されるわけですよね。そしてその身怒りはやまず御手を伸ばされる時に、一つの国民が旗を見て動き始めるんです。これがイザヤ書全般を通していろんなところに書かれている回復の旗だとしたら、この旗を見てくる国民、一つの民っていうのは末日生徒ですよね。末日生徒は地の果てから主が呼ばれてきます。だって全世界に宣教師行ってるじゃないですか。主の声として、主の呼びかけとして宣教師が世界中に行ってこの福音を知らない人に伝えようとしてるじゃないですか。そしてね、そこで呼ばれた人たちはそれに呼応するように頑張りますって、これから一生主に仕えますって言ってね、バプテスマを受けて、その地でね、シオンのステークブを立てようとして一生懸命頑張るじゃないですか。その中には疲れるものもつまずくものもなく、まどろむものも眠るものもない。不安にはなります。本当に主がいらっしゃるのかなとかね、本当に神様の言われた約束の日は来るのかなって思うかもしれない。だけど、いや、きっと来るって言って思い直して頑張ろうとすると、主はね、その声を聞かれて命の書を開かれて名前を刻まれるわけですよね。その人たちはね、その腰の帯は解けず、その靴の紐は切れていない、 その矢は鋭く、その弓はことごとく張り、その馬の蹄は火打ち石のように、その車の輪はつむじ風のように思われる。その吠えることは獅子のように、若い獅子のように吠え、唸って獲物を捕らえ、かすめ去っても救うものがない。私たちは一人一人はね、すごい弱いですから、とてもじゃないけど、ここに書かれているような人間じゃないかもしれない。けどね、私たちがやる、一生かかってやる小さな行いの数々が、私たちをそういう人たちに、そういうものにさせるんですよ。私たちの働きっていうのは毎日が戦いです。毎日がちゃんとやれるかな、私みたいな人間でできるかな、そういう不安になる自分との戦いですよね。でも頑張ってみようって、神様が言われたこと、約束されたことを頑張ってみよう。だって聖霊がささやくもんね。だってキリストの光がこれが正しいって心の中に教えるもんねって言って、頑張っていくと、その働き自体は小さいかもしれないけど、やがてそれをね、全て集めると、ここに書いてあるもののように見えるんですよ。ヨハネが黙示録の中でこんなこと言ってるんです。19章、私の一番好きな19章なんですけどもね、19章の7節ね、イエス様が来られる直前、私たちは喜び楽しみ、神をあがめ祭ろう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意をしたからである。ジョセフ・スミスが、花嫁っていうのは、まあ、事実性とイエス・キリスト教会のことですよって。準備ができた時に、イエス様が花婿として来られるんですよっていう説明をしたんですよね。続けてこう書いてあるんです。彼女は光り輝く汚れのない麻布の衣を着ることを許された。この麻布っていうのは、ちょっと日本の文化でですね、どんなものも麻布って言わないといけないからあれなんですけど、本当はこれ麻布なんです。麻という真っ白な繊維を作り出す植物で作られた繊維ですね。だからちょっと変えて読むと、彼女は光り輝く汚れのない麻布の衣を着ることを許された。この麻布の衣は生徒たちの正しい行いである。ヨハネは言ってるんです。町生徒の皆さんって、って皆さんがやる毎日の小さな良い行いはね、本当に誰も気にしないような小さな行い、たった一本の甘い糸かもしれないけれど、それはね、良い行いであって、天皇お父様はそれを集められて、そのあなたが作ったたった一本の小さな良い行いを紡ぎ合わせて、花嫁の衣装を作ってイエス様をお迎えになるんですよっていうふうに言われたんです。だからね、第5章に書かれて、イザヤ書の第5章に書かれていることをよく読んで吟味して、私は今どうかなって、ちゃんとやれてるかなって、ここに書かれてる、ああ残念な人になってないかなっていうことを考えながら、この最後に出てくるね、すごい最後の軍隊ですよね、のために働ける人になれるかなって思いながらね、読んだら、ここはものすごく興味深い、面白い章になるんじゃないかなと思います。まあ、私の独り言なんですけどね。でも、心を込めて、すべてイエス・キリストの皆を通して、アーメン。